This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の福本大輝です。
2年の横山聡です。
草壁かさねです。
長谷川京子です。
今日は1年生の、ね、子が見学に来てくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。もうこのままうちに来てくれても一向に構いませんので、はい、もうぜひ入っていただいて、うん、ということで今日我々はヘマはできません。立派な先輩っぷりを見せましょう。
そうですね、うん、しかもなんか経営学部の子なんですよね、来てくれてるのは。
そう、もう社会情報学科じゃないんですよ。
ね、
感慨深いんだよ。
あ、
悲しくない。はい、じゃあやっていきましょう。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科と経営学部の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科と経営学部に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 ツイッターアカウントはwakukampus@wakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしております。
今日の番組紹介です。前半では先月に引き続き新任の先生へのインタビュー企画です。今回インタビューするのはこの経営学部で初めて講師を務めるというとっても美人な張先生。研究分野から休日の過ごし方までいろいろ質問してきちゃいました。後半ではこの夏おすすめのスポットを紹介、もうすぐ夏休み、ぜひ遊びに行ってみたいところをご紹介します。インタビューもしてきましたよ。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学経営学部と社会情報学科の提供でお送りします。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて、前半は新任の先生紹介ということで、今年から新たに経営学部に赴任された先生の一人、張先生に、私福本と横山がインタビューに行ってまいりました。
まず先生の自己紹介ですね、うん、先生の分野とかそういったものとかお名前とかについてお願いします。
はい、わかりました。私は張生と申します。出身は中国です。中国の山東という山東省というところなんですが、浜辺で海鮮料理がとても美味しいところです
、はい、
で研究分野は流通マーケティングです。もうちょっと詳しく説明すれば、サービスのマーケティングですね。伝統的なマーケティングというのは、物を作ってどうやって販売するかというところに注目していますが、私の研究分野というのが、消費者はどういうふうに使っているのか、どういうふうに楽しんでいるのかというところ、これは私の研究の分野になります。業界から言うと、今はサービス業と小売業にちょっと注目して、いろんな調査やっています。小売店舗で の従業員と消費者のやり取りですね、そういうコミュニケーションのところに、総合作用のところにちょっと注目しています。
そうですね。あと、いつから日本におられるんですかね。
今は日本は8年目です。大学が卒業してから日本に来たんで、はい、
で、なんで日本を選ばれたんですか。
大学はずっと日本語ですね、日本語を勉強してきましたので、うん、なんか留学、海外に行くなら日本しかないなという感じです
、はい、でもなんか日本語は難しいみたいな。
難しいですね。
大変ですか、最初。
最初はそうですね、中国で日本語学部でとりあえず4年間日本語を勉強して、うん、でもあまり文法の方とかねがほとんどなので、あまり喋れないですね、はい、最初に来た時に喋るのにちょっと時間かかりましたね、うん、普通に。
先生、経営学の先生とか、うん、マーケティングの先生になるんですけども、はい、その学ぶきっかけになったのは何なんですかね、
はい、大学を卒業してから選択肢がありましたね。留学するか、うん、中国の大学院にそのまま進学するか、あるいは就職するか、その時にちょっと悩んで、もうちょっと勉強したいと思って、うん、じゃあ海外に行ってみたいということで留学するという選択肢を選んだんです、
はい、
でそこで日本語の言語文化なのかマネジメントなのかというような分野 の選択肢もあったんです。私の中でずっと外国語は手段なんで この外国語を使ってなんか他の知識を勉強したらいいなと思って原稿ではなくて経営学に選びました。もう結果としてはちょっと面白かったですね、はい、ビジネスのマネジメントということですね。好きなんでこれからも続けて勉強していきたいと思います。
はい本当にも楽しいですよね、意外とやってみると。
そうですね、
はい、
で前はずっとなんか勉強、大学ですね、大学まではずっと試験いい点数を取るために勉強っていうのがずっと一生懸命やらないとですね、
はい、
いい点数取れないで勉強してきたんですけど、大学院に入って経営学を勉強し始めて、じゃ本当に好きになって、で自分でいろんな本を探して読んだり論文書いたりするなんて自分のベースでやれるものなので、うん、とても面白いと思います。本当に好きになりました、お勉強で、
はい、経営学系の先生はおっしゃってますけど、うん、なんか他の分野と比べて結構答えがたくさんあるっていうか、
うんうん、
着地点がいっぱいありますよね、
うん、そうですね、数学とか自然科学とは違って、社会科学は自分が正しいものを見つけるというか見つけるまでのプロセスというのがとても大事にしてますので、そういう知恵の生み方は自然科学とちょっと違いまして、う
ん、はい、
自分のオリジナリティですね出して現象とか物事を分析できるようになったら、ちょっと自分にとっても達成感がある分野なんで面白いです、うん、は
いあとそうですね、もうあとはもう先生の勉強とか関係の砕けた話になるかもですね、うんはい、一番目にまず趣味、うん、
趣味、
先生の趣味、
映画見るのが好きですね。
映画です、
映画好きです。最近はヨガ好きです。
ヨガ
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 ヨガヨガの方、パイレーツ、はい、今年姉系ですね。 あとはワイルドスピードとかですね
はい、
あっちの方がスピードなんと暴力は好きではないですけど、
はい、
ストレス解消でよく
見応えあります
ね何も考えずにリラックスだけで見えるものなんで、
はい、結構激しいの、
そう、映画なら激しいの方が、
はい、
何も考えなくてもいいので見るだけで
そうですね、もう終わったらスッキリしますからね、
うん、そうですね、
面白かった。でそうですね、次は家族の話、先生ご家族、
はい、日本にいます、
はい、
4歳の子供、男の子がいます、
はい、
あと、ね、主人と3人家族です、
うん、お子さん、
子供は日本で生まれたんで、
はい、
結構元気いっぱいの男の子です
いや、いいことですね。
家でほとんど中国語で喋ってますが、
はい、
子供は逆にもう早めに保育園にもう入れてますので、
はい、
日本語の方が得意なんで、
あ、
中国語あまり喋れないですね。ちょっと聞いてちょっと分かるぐらいの感じですね。 あまり喋れないです。ちょっと困ってますね母国語が、うん、ちょっと喋れないなら寂しいなと、はい、今からも結構中国語を教えるようにしてます日本語も勝手に保育園で友達の方からちょっと
そっか、
うん、覚えてきたんですね、
はい、まあ、住んでいれば勝手に覚えてますよね多分
ね、
日本に住んでるうちは。そうですね、日本に来て驚いたことは、
驚いたこと
何でしょう、この文化の違いみたいな。
前も言ったように外国語大学だったんで、はい、4年間ずっと日本文化と日本語を勉強しましたので、
はい、
そんなにびっくりしたことはないですね。漢字も読めますし、漢字は、まあ漢字って言うと日本の漢字と中国語の漢字は同じ、書き方は同じですけど、ちょっと意味は全然違うものがたくさんありますね、はい、例えば汽車ですね、中国は車、自動車の意味なんで。
あ、そうなんですか、
うんうん、日本では列車ですね、
列車ですね。
あとは切手ですね、手を切るという漢字で書くんですけど、
はい、
中国は全然違う意味で、切手なら手を切るみたいな感じです、ね、
もうそのまんまなんですか、
はい、
はがきに貼るとかじゃなくて、
そうそうそう、
もう手を切る。
中国語の単語はないですよ、この切手手という2つの漢字の、
はい、
これを見て手を切るというイメージが最初に入ってくるんですというような漢字は同じですけど意味が全然違う。
だいぶ物騒になりますね先生が日本で驚いたっていうより僕らが中国に行った時にびっくりしそうです、ね、
多いと思います、は
い、で先生今回講師として初めて一応赴任されて、
うん、はい、
ゼミ生も、まあ、僕は、うん、持つわけなんですけど、どうお思いですか。
若者と一緒に喋るのは楽しい楽しいというのがもう先生学生という感じというなんかではないんですね。
そうですね
友達感覚で、はい、やりたいこととか興味があるところとか、うん、いろいろ喋ってくれたりなんか一緒に飲みに行くとか飲みというか、はい、懇親会ですね食事会に行ったりして、はい、と自分もちょっと若くなるような感じです
、はい、
でもちろん勉強もしっかりしないといけないですし、
はい、
一期生なのに、はい、で勉強の方がきちんとやらないと二期生にちょっとね
示しが
そうですね。で皆さんは4人しかいないですけど、はい、個性があふれていてよく勉強できる子かなと感じました。
ありがとうございます。
仲良くにしましょう、
はい、よろしくお願いします。これから2年ないぐらいですけど、ご迷惑をかけることもありますはい、いやもう頑張りますので、はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回ので、まあ、張先生がどんな先生かイメージが多少つかめたのではないでしょうか、まあ、
ほぼ可愛いっていう感じだよね。
そうやな、まあ、とりあえずプラスの印象を持っていただいて概ね結構です。それではここで1曲お聴きください。畑元博でレイン。
ここからは夏のおすすめスポットを紹介します。ラジオメンバーがこの夏行ってほしいと太鼓判を押すスポット上山集落をご紹介します。
美作市の上山というところに行ってきました。でそこの伊調庵というカフェをやっている福尾義隆さんという方にインタビューしに行きました。
福尾です。
美作はどんなところですか？
美作、ここは美作市でも一番最南端に位置するところで、旧相田町の上山っていう地域になります。もともと美作市は平成の大合併で6市町村が合併してできた市なんですよ。なのでもともとここは美作市じゃなくて旧相田町で上山。
ここで福尾さんはどういう活動をしてるんでしょうか？
僕は地域おこし協力隊っていう総務省の制度を利用して主には棚田の再生主な活動としてやっています。もともとここには8300枚の棚田があったって言われていて、はい、一番多い時でだいたい800から1000人ぐらいの人がいたって言われていて、高度経済成長期であるとか、まあ、いろんな理由で、まあ、過疎化と高齢化が進んで、うん、棚田も担い手がいなくなってしまっていたんですね、
はい、
で、まあ、もう草ぼうぼう木ぼうぼうだったのを、まあ、NPO の相田上山田棚田団という方たちがその再生をし始めた経緯がありまして、それがまあちょうど10年前、なのでちょうど上山棚田団ができて今年で10年目なんですけれど、まあ、その中で、まあ、そういった方たちと一般社団法人の上山集落っていうのが、その地元民の地元のおじいちゃんとかも理事に入ってもらって、うん、でよそ者のいわゆるその移住者若者たちと一緒にこの上山を盛り上げていこうっていうような活動をしていて、まあ、自分もそこで協力隊の制度を利用してますけど、そういった仲間たちと一緒に日々棚田の再生であるとか、ただその田んぼだけをやるんじゃなくって、僕でしたこの古民家カフェ長安を営業していたり、
はいはい、
あと冬場にはその林業、
木を切ったりとか、
はい、ですね、間伐っていって、はいはい、その大きな木を育てるために細いやつとか、
あ、
いらないやつをどんどん切っていく作業をしていったり回してますね。あとはその畑とかもやってて、そのまあ僕個人ではなくチームで無農薬ニンニクを作っていたりとか、玉ねぎ作ったりとか、まあ、あと個々人でうちも畑を作ってて、今はトウモロコシとバジルとトマトと枝豆を、いやでも枝豆も鹿に食べられちゃってやっと出てきた芽をバグって食われてて。
野生動物とかも多いんですか、この辺？
多いですね。特に今鹿とイノシシがすごい多くて、 お米をやっててもやられちゃってもう夜続けみたいな人とかもいたりするんですけど、電柵を張るとか、あと、まあ、僕も免許取る予定なんですけど、狩猟免許を持ってる人もいて罠を引き仕掛けて鹿とかイノシシを取ったり、
うん、そういうのも大切ですよね。
そうですね、うん、それに鹿美味しいんですよ。
あ、そうなんですか？
食べたことあります？
ないです、ないです。
すごいさっぱりしていて、あ、でもそのなんか味気ないとかじゃなくって、鹿肉のローストとかめっちゃ美味しいですよ。ローストディアみたいな。
福尾さんもここにもう移住してきた感じですかね？
そうですね、昨年の9月に移住してきて、
そこにも定住しようって思ったきっかけというか、そういうのはあるんですか？
もともと NPO の活動で上山に福島県の小学生たちを夏休み1週間程度連れてきて、 まあ、自然の中で重きし遊ぶことを通して彼らの生きる力を育みたいっていう思いでずっとやってて、あの上山自体は6年ぐらい前から知っていて、まあ、ずっとその夏に来ていて、まあ、いいなと一番思ってたのは、そのこの上山で活動される先輩方がすごいかっこいいなと思ってたんですよ、まあ、それぞれ得意分野が全然違ってて、地域福祉を専門に勉強されてた方が実践を通して学びたいっていう思いでずっと来られている方とか、あとすごい野草に詳しくって、6000種類ぐらいこの上山にはあって、その中の何千種類が効能があってみたいな、野草に詳しい野草博士がいたりしたり、あとその狩猟免許を取って自分で取った鹿を使ってその革製品を作ったりとか、本当にいろんなその得意分野を持った人たちが里山に来て、ここをなんとか盛り上げよう、ここでその自分らしい暮らしを作っていこうってしてる姿は、なんか自分の生き方にすごい責任を持ってるというか、キラキラして見えたので、まあ、自分自身もその働きながら、まあ、自分の生き方を模索していたので、まあ、なんか自分のしたい暮らしとマッチしてるなっていう思いと、その憧れてた人たちがいて、まあ、たまたまその声をかけてもらえて挑戦してみよう。
移住してきてよかったですか、ここ。
そうですね、パッと見ここにいるだけだとうわめっちゃ田舎やんと思うんですけど、実際は車で10分もあればスーパーもドラッグストアもコンビニもありますし、病院もありますし、岡山市内からでも1時間ちょいあれば行けるので、思ったよりその不便だと感じたことはないですね。むしろ朝起きた時にこれが見れるだけで超気持ちいいじゃないですか。
景色もいいですしね。
でしょ、
はい、
いやめっちゃ気持ちいいんですよね。今のところ日々充実はしてます。
私も今日初めてここに来て、緑も多いし、まあ、街中とは違った心地よい暑さっていうんですかね。日差しは確かに日差しは強いんですけど、風がヒヤッというかサラッとしてて、風が気持ちいいなってすごい感じました。
特にこの中は涼しいと思います。
そうですよね。次にこの辺りのおすすめのスポットだったりイベントだったり。
それはもう間違いなくこの古民家カフェ一応は。
あ、ここのカフェの魅力とか。
そうですね、もともとはその移住者のみんなが自分たちの楽しめるスペースを作ろうということで、もともと竹で覆われてて、その竹とかを切っていってたら、お家があるみたいな。んでその2週間ぐらいかけて自分たちでここを改修して、もともとは自分たちで楽しめる場を作る。なので最初ここビリヤードでやりましたからね。すごい面白い空間だったんですけど、まあ、でもせっかくこういう場があるんだったら、なんかこの上山市内の人たちがブラッと来れたり、うん、まあ、その外から遊びに来た人がなんかちょっとまあお茶でも飲める場所があったらいいなっていうことで、カフェとしてするようになったんですね。で僕はあの2代目で
暗
主としては、
うん、
で前任の暗主の方が、まあ、本当に上山のアイドル的な人でまだいるんですよ、もちろん。
そうな
んです。お隣さんに、お隣に引っ越して空いたので僕はここに来たんですけど、まあその方が外の人たちをここに連れてくるし、その上山の人たち元気か、会いに来たよみたいな感じで来てくれる、そういう場がすごいいいなと思ってて、まあ、僕もそのそういう上山集落内の人がブラッと寄れる場、それで外からブラッと遊びに来た人がここにブラッと来れてお茶飲める、それでそのなんか上山の人たちと触れ合えるような空間になったらいいなと今作ってる途中なので、
あ
ゆくゆくはそれがまた魅力になるんじゃないかなと。
今おすすめのメニューとかあります？
おすすめのメニューとしては、一番はあの挽きたてのコーヒーと、まあ、フレンチトースト、うん、フレンチトーストもこの上山の棚田で作ったお米を製粉して米粉にしてそれを使っているので、コーヒーはテイクアウトもできます。
あ、そうなんですね、
はい。
営業時間なんかはどうです？
営業時間の方は今は、毎週土曜日の1日だけで、一応11時から5時の間でやってるんですけど、
うん、
こんな田舎なもんで少々早く来ていただいても、少々ゆっくりいていただいても大丈夫です。今後あの今はちょっとランチとか出してないんですけど、そこら辺も検討中で。
もう楽しみですね、メニュー増えるの
ですね。いやー早くランチ出したいんですけどね。なかなか
最終目標みたいなあります？夢みたいな。
夢か。地域おこし協力隊の任期っていうのがあるんですよ。あと僕任期が1年半しかなくって、その中であの一応歌い文句としてはこの協力隊を卒業してここに定住することが、うん、まあ一つの目標みたいな形なんですけど、定住するにはやっぱりここにちゃんと自分が飯を食える環境がないとダメですよね、うん、どうなりわいを作るかっていうところで、まあ一応案をまずはそのしっかり盛り上げて、うん、まあ週1でやってるのをなんかちゃんとお客さんの来てもらえる場所、上山の人が気軽に来れる場所として、まあ、盛り上げるっていうのが一つ、あ あとはもう一つあって、その学生時代からその福島の子どもたちをこの上山に連れてっているっていう活動をしてて、うん、まあそれだけじゃなくて、もっとその子どもたちがこの自然と触れ合える場所としてここに来て何か活動できるような機会を作っていくっていうのも自分がしたいなと思ったところで、面白いです、日々すごい充実はしてます。
そうか、忘れてた、
うん、大鷲高原雲海温泉っていう温泉で、まあ上山の一番頂上にある、うん、温泉なんですけど、地元の人だけじゃなくて和気とか会話とか知ってる人は知っているみたいなスポットで、まあ、結構裏山に遊びに来た人は最後は雲海温泉で帰る。あと大鷲高原キャンプ場、まあ、キャンプ場がありまして、24歳の一番若手のホープがリーダーになって運営していて、キャンプ好きな人もキャンプしたことない人も
ぜひ、
うん、ぜひって感じですね、まあ、結構この時期だとまだホタルがちらほら出たりとか、あとはイベントというか毎月定期開催でその野草博士 の、 その野草を摘みツアーを開催していたり、あとさっきの雲海温泉を拠点に、まあ、電気自動車のコムスっていうのがで、それのレンタルをしてるので、ブラッと来てもらってコムスに乗ってこの棚田をぐるっと回りながら途中止まって景色を眺めたり、うん、まあ、一応に寄ってもらってコーヒー飲んでもらったりとかするのもすごい楽しいと思います。
今日はインタビューありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。1月の22日土曜日にこの一応で開催されるんですけど、はい、ガーリックナイトっていうイベントがありまして、その僕たちで作ったその無農薬ニンニクを使ってで、もうガーリック玄米チャーハンとかアヒージョとか、もうニンニク料理のフルコースみたいなのビールと合うんですみんなで匂えば怖くない、もう合言葉にもひたすらみんなでニンニクを食べて匂って元気になってこの夏を乗り切ろうみたいな、ぜひ見ていただいて、まあ、ニンニク臭プンプンになってもらって、まあ、一緒にお酒も飲んでちょっと待って帰ってもらったらなと思います。まあ、あの Facebook であの情報を発信していたりしますので、はい、まあ、ぜひ来られる予定の方がそこにイベントページの方に参加ボタンを押していただいたり、うん、まあ、お問い合わせしていただけたらと。 This is Radio Momo
ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は前半では今年から新たに赴任された張先生のインタビューの模様を、後半では夏休みのおすすめスポット上山集落をご紹介しました。
この番組では経営学部と社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは@wakukampus@wakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は8月19日土曜日この時間です。
次回はあのお化けにインタビューするみたいです。
お化けっぽい、
は
い、
夏ですね詳細は Facebook の方でぜひチェックしてください。では次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学経営学部と社会情報学科の提供でお送りしました。